こんにちは、井上です。今日はですね、ちょっといつもと雰囲気をガラッと変えてですね、音声でちょっとお届けしたいなというふうに思ってます。で、 Airbnb ですね、皆さんすごく興味を持たれているとは思うんですけれども、まあ京都がですねちょっと締め付けに入ると思いきや、国はですね、市が来年4月解禁に向けて検討開始みたいな、ちょっと どうなんだろうっていうふうに思われていてですね、二の足を踏んでらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思っています。ただその不動産投資あるじゃないですかに比べるとですね、非常に参入障壁が低いといいますか、まあ、リスク少なく短期間で収益を上げるっていうモデルでは全然ありかなというふうに思っています。ただある程度ですね、市場が大きくなってきて認知されてきてプレイヤーも増えてきているっていう状況なので、まあ、今までのようにですね、出せや OK っていうことではないかなというふうに思っています。ですから出す場所をどこにするのかとか、まあ、いろんなことを調べた上でですね、まあ、きっちりとマーケットのニーズがある、需要があるところに出すっていうことが求められるんじゃないのかなというふうに思っています。で、実際私もですね、今、3軒目の物件というところに今探し回っているんですけれども、まあ、その中で、まあ、各地域の、まあ、需要調査といいますか、どんだけの需要があるのかと、参入余地はあるのかどうなのかっていうところを結構調べてはいるんですね。で、そうすると、まあ、以前私が参入した当初に比べるとどの地域もかなりリスティングの数は増えています。増えていますし、でかつ、予約が待ってるぞっていう部屋とですね、なかなか厳しいなっていう部屋に本当に二極化しているような状況なのかなっていうのがちょっと見て取れます。なのでやっぱりですね、その導入期からまあ成長期にシフトしたのかなっていうこと形なので、やっぱりそのある程度ちゃんと調べた上で入っていかないとちょっと逆にリスクが大きいんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、Airbnb をやっていく中で、やっぱりその事前にその参入する場所ですね、リサーチをして、で需要の有無を確認してから物件を選んでいくわけなんですけれども、やっぱりまだまだ、これから解禁に向かって動いていくとはいえ、やっぱりオーナーのご理解をいただくこととか、あと管理会社ですとか、あとは不動産屋さんですよね、それとかあと周辺の方々にご理解をいただくのがなかなかやっぱりまだ難しいというのが現状なんですね。で、まあそういったところで物件を探すっていうところがこのビジネスの中で一番の最初の難関っていうところなんですけれども、まあ実際そこさえクリアしてしまえばですね、まああとはいろんなことができるかなというふうに思っています。で、実際現状ですね、まあ、物件は自分で探していかなければならないっていうところなんですね。で、その後の段取りとかは、全部外注化することはできるんですけれども、やっぱり最初物件の選定と交渉みたいなところは、まあ、自分でやっていかなければいけないというところになります。で、じゃあ実際に、まあ、どういうところに出すべきなのかっていうところなんですけれども、これはですね、本当に自分が旅行者になった時にどういったところを使うんだっていうところをよくですね、考えてもらって行けばですね、なんとなくわかるんじゃないかなというふうに思っています。あとは外国人の方々がですね、日本でどういった経路をたどって日本を旅行していくのかとか、まあ、どういったルートで入ってくるのかっていうところもやっぱり調べておかなければいけないですし、逆に何日間いるのかとか、どういった形態でやってきてるのかとか、あとは外国人に人気のあるスポットっていうのは実際どうなのかっていうところをやっぱり見ていかなきゃいけないのかなと思っています。で、先日私仕様でですね、ちょっと熊本の方に旅行行く機会があったんですけれども、まあ、その時やっぱりですね、観光地外国人めちゃめちゃ多かったんですよ。すっげえ多いなと思って、でホテル戻ってからですね、パソコンでリスティングの状況調べたんですけれども、まあまあそんなないんですよね。で、まあ何件かあって見てても、まあぼちぼち入ってるかなっていうところはあるんですが、まあ、外国人のたくさんいらっしゃる印象と比べれば少ないかなと、まだまだ余地があるのかなって一瞬思うんですけれども、でもよくよく考えてみるとですね、その観光地にいた外国人の皆さん、まあアジア系が多かったんですけど、ほぼツアーなんですよね。ツアーで来てるっていうことはどういうことかというと、まあホテルとか全部パックなんですよね、ツアーで来てるってことは。なので、あ、ここはまだまだそのエアビーみたいな個人で来られる方はすごく少ないんだなっていうことが見て取れます。ですから、まあ今後伸びていく可能性があるにしても、まあ今段階では若干厳しいかなっていうふうな印象を持ちました。で、ここでやっぱりこれ一つポイントなんですけれども、外国人いっぱい日本に来てるのは事実です。で、どこ行ってもですね、例えば私の住んでる大阪であったとしても、ものすごい外国人来ています、旅行に来ていただいています。ただそんな中でツアーで来ているのか個人で来ているのかって非常にこれ大きなポイントなんですね。例えば外国人に人気の広島なんですけれども、広島って結構行かれた方は分かると思うんですけど、当然ツアーで来られている方も多いんですが、個人で来られている方意外に多いんですよ。これがまた というような場所であれば、まあ、個人で拾われているということは必ずしも泊まる場所というのはホテルに拘束されませんので、まあ、エアビーというところを使われる可能性が非常に高いというところになってきますね。ですから、まあ、マーケットとか立地を選ぶ中ではですね、まあ、その外国人の観光客がどういった形態で来ているのかというのが実は非常に大きなポイントになっていくわけなんですね。だこれ見はここの点をですね無視というかあんま気にしないでですね、ただ単純に外国人が多いぞっていうような形になってしまうと結構厳しい状況になるんじゃないのかなというふうにちょっと私は今回熊本に、ね、旅行行ったところを通じてそう思いました。なので、まあ、どういった動線で来られているのかとか、まあ、そういうところをですね中心に考えながらロケーション選びをする必要があるんじゃないかなというふうに思っています。なのでやっぱりリサーチっていうのもですねパソコン使ってその、まあ、なんていうの予約状況とかそういうの確認することはできますけれども、やっぱりですねある程度大枠の現地っていうところは一回足を運んだ方がいいんじゃないかなっていうのを今回の経験を通して思いました。なのでどうしてもですねそのなかなかお住まいの住んでるところですねによってはですねすぐ出せないっていうところもあろうかと思うんですが、でその結果ですねやっぱりある程度需要が見込まれるところと遠隔地ですね出すことになる人もいらっしゃるかと思うんですけども、やっぱり極力ですね最初は自分が行ったことがあるとか現状をよく把握できている場所にちょっと考えるのがいいんじゃないかなというふうに思っております。まあ、その方がですね実際自分が足を運んで、まあ、どういう状況なのかって掴んだ上でですねやっぱり見ていくことが非常に重要ですよというようなお話です。なので、まあ、一番大事なですね物件選びっていう部分はですねちょっと慎重かつ丁寧にやった方がいいのかなと思っています。どうしてもですね今ってその許可物件で取り合いなんですよね。だから取り合いになってくるとなんて言うんだろう、もう出てきたらすぐ中見ないで借りるみたいな人結構いるそうなんですね。これびっくりなんですけど、でもそれってすごくリスクがやっぱり高いっていうところがあるので、ある程度物件数がね伸びてきて数があってキャッシュフローが安定しているのであれば、まあそれも一個のやり方かなと思うんですけれども、まあ、最初の 1,2 件目っていうところに関してはやっぱりちゃんと現地の調査をして需要の有無っていう部分を確認した上でトライするのがいいんじゃないのかなというふうに私は思っておりますですね。あとはもう許可取らないでやるっていうのは あんまりよろしくないと言いますか、他のホストの方々にやっぱ迷惑なんですよね。そうやって悪いイメージを持たれてしまうと、だから、まあ、それはですね絶対やらないようにした方がいいかなと私は思っています。であとサラリーマンの方ですね、実際これやっていけるのかっていうふうに思われてる方いらっしゃると思うんですけれども、これ結構やれると私は思います。細かいことを全部自分でやろうとするとちょっと無理かなと思うんですけど、うまく業務委託とかですねそういったところを使っていけば、まあ、比較的ですねいい感じで運用できるのかと思いますし、まあ、利益もある程度確保はできるんじゃないかなというふうに思います。ただこれはちゃんとした条件のもとで立地を選んで需要があるところを出すというのが大前提ですけれども、まあ、場所さえ間違えなければですね、まあ、ほぼ赤字になることはないというふうに私は思っております。でぶっちゃけた話言いますと、これ最悪トントンになればいいわけじゃないですか。持ち出しゼロで、要は家賃とあと諸経費ですか、まあ、水耕熱の部分っていうところを、まあ、払えるだけ入ればね、持ち出しゼロですか、まあ、とりあえずプラマイゼロであればいいという形になるので、リスクは非常に少ないかなっていうふうに思ってます。金銭的リスクは、ただまあ、いろいろですねまだまだグレーな部分もあるので、まあ、それで行政リスクみたいなところは若干あるかなっていう気はしているんですけれども、結構私はおすすめだと思います。特にですねワンルームマンション投資やっちゃった人いると思うんですけれども、買っちゃったよみたいな人に関しては、もし今空室になっていてで駅から近い物件であるならば、思い切って Airbnb に変えてしまうというのも一個の考え方かなというふうに思っていますですね。まあ、こんな感じでいろいろですね私も今3件目4件目展開に向けてですねいろんな調査をしたりとか日々活動しております。でその内容をですねメールマガジンで今回新たに立ち上げたのですね Airbnb 専用のメールマガっていうのを立ち上げましたから、まあ、そこをですね見ていただいて登録いただいてですね情報をキャッチしていただければなというふうに思ってます。で逆にいろいろですね今後ちょっとやびにやってみたいなっていうふうに思われる方もいらっしゃると思いますので、ぜひ参考になると思いますのでご購読いただければというふうに思います。今回は音声で解説しました。以上になります。